日本のカルテ希望の国への処方箋、司会の山下誠です。第2夜、揺れる雇用働き方です。昨日のこの時間にもお伝えしましたが、100年に一度と言われている金融危機の中で雇用をめぐる環境が大きく変わってきています。正規雇用の労働者もそうですが、非正規労働者の雇用の不安定さが際立ちます。この雇用環境の急速な悪化が家族の在り方にも大きな影響を与えてきています。今夜は雇用についてさまざまな角度から考えてまいります。ゲストをご紹介します。関西大学経済学部教授の森岡浩二さんです。こんばんは。
こんばんは。
森岡さんは企業社会論がご専門で、企業の在り方について研究しておられます。まあ、去年の後半ですね、とりわけ12月に入ってからの雇用環境の悪化、どういうふうにご覧になっておりますでしょうか。
金融危機あるいは生産過剰で経済が一挙にどん底に落ちて危機的状況になると、これを、経済学では古く恐慌と呼んできました、はい、今は単なる不況とか不景気というよりは、1929年に起きたニューヨーク の株の大崩落に始まる、恐慌と似たようなですね、恐慌的状況にある。したがって日本にもこの影響が大きく、日本は日本で鉱工業から商業あるいはサービス金融に至る全経済の活動が停滞すると、こういう中で雇用が非常に深刻な状況を迎えていると思います。
はい、全国ユニオン会長の鴨桃代さんです。こんばんは。
こんばんは。
正社員や派遣などの非正規労働者といったさまざまな雇用形態の人たちが一人でも加入できる労働組合の連合体で会長を務めておられます。また労働者からの相談にも当たっておられます。鴨さんね、派遣労働者それが機関労働者の突き詰められている現実、相当大変ですね。
すごいですね。もう私たち派遣切りって呼んでますけど、雇用調整弁だという言わんばかりに今大量に切られてるわけですよ、で私ども年末ずっとホットラインをやったりとか相談を受けていますけども、本当に今回のやり方は雇用だけではなくて、多くが製造業の人たちなんですね、そうすると会社の寮とかですね、借り上げのアパートに住んでますから、それも同時に出て行ってくださいというやり方ですよ ね。だからもう皆さんがなんか明日からホームレスになるかもしれないっていう不安になんか怯えていて、本当に私たちのやった集会の中では、派遣切りのあった男性がですね、僕をホームレスにしないでくださいというふうに訴えましたけども、そういった切実な状態になっていて、本当になんか生きるということがね、こんなにも大変なのかというような、そういった状況が今労働者に押し付けられてるなっていうふうに思ってます。
自治体などが住宅を確保しようという動きはあるものの、それでもひどい状況ですよね。
もうですから住まいの問題というのがまずは突きつけられているという現状ですね。
ですよね。もう一方おられます。富士通総研経済研究所主任研究員の渥美直樹さんです。こんばんは。
こんばんは。
ワークライフバランスについて国内外の企業を調査しておられます。この雇用環境の悪化、どういう見方をしておられますか。
はい、私はこれまで国内外の企業500社ヒアリングしてまいりました。で、これまで日本企業が持っていた強み、良いところが崩れかけているというのは今回の大きな問題だと思っています。でこれまで日本の企業は簡単には解雇しない、首を切らない、また従業員の生活を守るということを、優先していた。これが日本型雇用システム、日本型経営の一つの、美徳長所だったわけですけれども、ここが崩れかけていって、非正規の首切りもそうですけれども、正規まで、今侵食しているというところは本当に今大きな問題だと思ってます。
そうですね。ありがとうございます。3人の皆さんと番組を進めてまいります。去年の後半、特に秋以降、世界的な金融危機が深刻さを増すにつれて、日本でも多くの企業が業績悪化へと転じました。自動車や電機メーカーなどが大幅な人員削減を打ち出すなど、日本の雇用情勢は急速に悪化しました。その一連の動きをまとめました。
サブプライムローンに達するアメリカの金融危機が全世界に及んできて、日本においても実体経済に影響を及ぼしている。現実には厳しい状況がこれから生まれてくる。自動車業界だけではなくて、 電気業界にも読んでくる。
先月行われた河村官房長官の会見です。企業は業績悪化による人員削減を次々と打ち出しています。大手電機メーカーのソニーは日本をはじめ全世界で正社員を含む1万6000人以上の人員削減を決めました。景気の落ち込みや円高の影響などで今年3月期の決算で営業利益が前の年より 60% 近く落ち込む見通しとなったためです。ソニーでは正社員8000人を削減しますが、その中には日本で働く正社員も含まれています。電気業界ではソニーの他にも日本 IBM や沖電機工業など正社員の削減にまで踏み込む動きが出ています。企業が人件費を減らして利益を確保しようとする中、雇用の安定が大きく揺らいでいます。削減の主な対象になっているのは電気や自動車の工場などで組み立て作業している派遣社員や機関従業員などの非正規労働者です。
派遣切りは許さないぞ。
東京で行われた派遣労働者の契約打ち切りに抗議するデモの様子です。非正規労働者の人員削減数は自動車メーカーだけでも1万人以上に上ります。製造業などで受注が落ち込んだことをきっかけに仕事を失う人が続出していて、突然契約を打ち切られるいわゆる派遣切りも後を絶ちません。派遣労働者の声です。
1ヶ月ぐらい仕事ないで入れない状態ですね。
いや、こんなことになるとはちょっと思わなかったですね。やっぱもっと長くいたいと思ったんですよね。
派遣など非正規労働者の削減について日本経団連の御手洗会長は次のように述べています。
雇用の減少を食い止める努力をすると、世の中の経営者としてもですね、当然のことなわけです。苦渋の選択として、雇用調整というものが行われている。何としても一日も早くですね、雇用景気を浮揚させること、景気回復することによってですね、その失われつつある雇用を引き戻すことを着実にやっていかなきゃならない。
日本経団連は先月、今年の春闘に臨む経営者側の指針となる報告書を発表しました。その中で原案では雇用の安定を最優先に話し合うことが求められるとしていた表現を、雇用の安定に努力することが求められるという表現に後退させました。経営側が雇用の安定を強く掲げられなくなった厳しい状況を浮き彫りにしています。人員削減の波は今年春大学を卒業し就職する予定だった学生の内定取り消しという事態に及んでいます。先月、経営の悪化を理由に東京都内の不動産会社から内定を取り消された大学生が会社側と交渉を行いました。内定を取り消した不動産会社日本総合事所では、内定を取り消した大学生に保証金を支払うと伝えました。交渉に臨んだ学生の声です。
納得のいく答えは全く返ってこなかったというのが現実でした。
非常に不愉快な心境で残念な結果に終わったなと感じています。
企業では5年ほど前から新卒の採用を増やす傾向にありましたが、景気後退に伴う業績の悪化などで採用を絞り込む企業が増えてきています。情報サービス大手のリクルートが去年10月から11月半ばにかけて全国の企業を対象に行った調査では、回答を寄せた3118社のうち、来年春に卒業する大学生の採用について採用を減らすと答えた企業が 15.7% と前の年の 2.3 倍に増え、一方で増やすと答えた企業は 8.3% とほぼ半減しました。経営環境が日に日に悪化している中、 雇用情勢は一段と厳しくなる可能性が高まっています。
お聞きいただきましたように雇用情勢が進んでいます。森岡さん、改めてかつてない厳しい雇用情勢ですね。
はい、特に深刻な自動車でいうと、発表されている数字ではトラックも含めて190万台の減産、で1万、まあ、数千人の削減と言われていますが、しかし、その発表があった後にもですね、例えば特定の自動車会社ですが、日産は全派遣非正規を削減すると、うん、ゼロにするという発表もしてまして、当初の1万数千人からさらに膨らむ、そういう状況ですね、うん、しかも正社員にも広がっていく恐れもあります。でそういう中で何が起きたかということですが、私はまあこの間日本の雇用がですね激変して、1980年当時で比べると非正規雇用と言われるのは全体の、まあ、せいぜい 15%、 85% は正社員正職員として働いていました、今はもう非正規が最近の一番新しい厚生労働省の調査では37.8%、うん、ほぼ4割に達するというような状況になっています。
非正規が激増したわけですよね。
したがってもう雇用調整というかリストラというか人を減らすのがいとも簡単にね、しかも大変乱暴に非正規を雇い止めにするという形でされているのが現状ですね。
カムさんが冒頭でおっしゃったその調整弁としてという言葉がそこで出てきますよね。
だって今のやり方ってまさに派遣は調整弁だって言わんばかりのやり方ですよね、本来解雇したりとか契約を中途契約解除したりとかそういった時に対して企業の側だってもやっぱり労働者が明日からの生活あるわけですから、それに対する法的な最低限守らなければならないようなワークルールってあるわけですよ、そういったものが今回のやり方って一切配慮されてないですね、もう何月何日に契約を解除しますよって言ったらもうそれで終わりというか、で住まいも同時にそれこそ3日後に出てってください、1週間後に出てっていてくださいって言えばもうそれで企業の役割は終わったかのようなやり方ですね、だからその意味では本当に雇用責任というものが一切企業の側にないというやり方で、それで私たちはまさに非正規労働者派遣労働者は、今までも雇用の調整弁というふうに言われてきたけども今回のやり方はそれを本当にそのまま企業がやっているというふうに見ています、
バブル崩壊後ずっとそのリストラなども行われてきたわけですけれども、その時と全く状況が違うということでもあるわけですよね。
そうですね、正社員の部分も含めてですね、従来に比べるとうんとうんと人数が絞られて、そして働くだけ働くというかとりわけ長時間働くというふうになってますね。したがってもうこれ以上もっと少ない人数でもっと働かせなさいと言われても絞り込めないぐらいに人数が絞り込まれた中で起こった首切りなんですよね。
厚見さんは冒頭で、企業がいいところとしていた、人を守るという部分が今は全く感じられないということ、
そうですね、これまで日本企業は不況たびに強くなってきました、オイルショックにしても円高不況にしても、労使が一致団結して知恵を絞ることによって乗り切ってという、そこで強くなってきたということがあります。ただ今回は雇用を切るという形で安直な対応してますから、まるでタコが自分の足を食って生き延びているようなもので、本当にこう企業にとっては一番の経営資源である人がいなくなってしまう、残った人たちもやる気を失ってしまう、企業の経済力が弱っている、本当にまずいやり方をしていると思います。そもそも今正社員のリストラっていうのは、誰をリストラなのか基準がはっきりしてません。一部の企業では、社員の能力評価が低いその一番下の人たちに、そういうが対象になっているという説明をしてますけれども、実際に社内に対してインタビューすると必ずしも説明は正しくないですね、上司の覚えがたまたままめでたくなくって、評価が低い人はいっぱい入っている、だから能力評価ではなくってその評価者の評価能力が低かった場合は能力が高い人でも首を切られているケースがある、そういうのを、社内 今回対象にならなかった残った人たちは見ていて、非常にモラルが下がってます、うん、自分たちもああいうふうにいずれ切られてしまうかもしれないからって言って残った人たちまで不安を強まっていて、これ本当に社内の従業員の意欲がもうガタガタになっていて、うん、企業にとっては大きなこれからの課題になってくると思います。
鴨さん、今の渥美さんのお話のように残った人も疑心暗鬼であるということですね。
それはそうだと思うんですよね、うん、だって目の前でどんどん切られていくのを見てくるわけですよね、うん、で私なんかも非正規の人たちにすごく今言いたいなと思うのは、今まで非正規の人たちはなんか物を言ったりとか自分の意見を主張したら切られるんじゃないかって不安で全然物言えなくて縮こまってたわけですよ、だけど今の状況見てたらそんな会社に対してですね、一生懸命自分が会社のために働いてますよっていくら自分の方から訴えたとしてもですよ、でそういう状況で毎日毎日我慢して過ごしたとしても、でも今のやり方ってそんなの全然見ようともしてないですよね。だから多分正社員だって今能力とかいろいろ言われてますけれども、だけど正社員だってこの先正社員だけになっていくという会社の中に残っていったらですね、もう正社員の中からどんどんどんどんまた解雇はどんどん続くであろうし、その意味ではなんか本当にこう一人一人の労働者が何を会社の中で自分なりのなんていうか気持ちというかね、意欲というかそういったものをどこを持ってこれから働いていくのかっていうところがすごく見えにくくなってしまってますよね。
改めてですね、なぜ日本企業はこういう容赦のない人員削減に踏み切ることになったのかという、ちょっと森川さん、まとめていただけますかね。
大きな要因があると思いますね。一つはグローバリゼーションで世界大で競争が広がったと、うん、途上国に現地に赴いてそこに工場を建て作って、あるいは契約工場で現地生産をしていくと、そういう海外生産比率がどんどん上がってきて、国内からどんどん生産拠点が移されていくと、そういう中で日本の労働条件も悪化してきてですね、非正規化も進んできたと、こういう面があって今回の世界の経済の大変動が日本にもろに影響する、そういう状況になってきたと。もう一つはこの間経営の様々な変化がありますが、大きな変化として言うと、私は株主資本主義が非常に大きな力を持ってきたと、これはまあ従来まあ何と言っても企業の構成という点で言うとメンバーはまず従業員ですね、したがってステークホルダーという、まあ、最近使われている言葉で言うと、まず第一のステークホルダーが従業員として、それなりに経営者は従業員を重視せざるを得ない、そういう経営をしてきましたね、最近はそうじゃないんですね、株主の方を見てる、したがって配当をどう上げるかですね、あるいは株価をどう上げるかと、この2つが最大の経営の優先事項になっていると、したがって雇用が悪化しようとですね、あるいはもっと言えばリストラをする方がですね、人を減らす方が株価が上がるという欲望があって、ソニーも1万6000人の削減を発表したら株価が少し上がったんですよね、そういう意味で言うと今の状況はかつてと比べて企業は随分たくさん溜め込んでて、ある面ではその配当は全然手をつけずにですね、で雇用だけ削減してる、賃金だけ削減していると、こういう状況だと思いますね。
あずみさん、やっぱり今、はい、森岡さんがお話になったような2つの大きな要素、例えばグローバル化の影響と、それからその株主を向いている企業のあり方が、今までの日本企業の良さをダメにしてるんだっていうこと
おっしゃる通りだと思います、はい、これまで日本企業は従業員を大切にしてその延長線上に顧客を見ていました、つまり従業員のやる気が上がる、満足度が上がる、そうすると商品の質が上がる、サービスの質が上がる、引いてお客様のためになると、こういう考えとして中長期的な経営をやってきたところが、まあ、グローバリズム、あるいは森岡先生おっしゃった株主資本主義によって、従業員と顧客をもう短期的な観点に二者択一、どっちを取るかっていうようなことで、やっぱり顧客が、大切だから、従業員の生活は、ちょっと顧みないみたいな悪しき風潮が出てきているというふうに思います、
森岡さん、さっきおっしゃってた例えば企業でリストラを進めたところ、それからその派遣切りをしたところの株価が少し上がるという現実も皮肉なものですね。
2002年から2007年が戦後最長の景気回復と言われてますが、まあ、これは同時に戦後最弱の景気回復でね、実感がほとんど伴わない、少なくとも 一般の国民の購買力は上がっていない、賃金が下がっていると、そういう状況がありますね。その中での何が進行したかと、私は少し大きな目で見てみるとですね、2000年に入る前の1998年というのは、1993年と並ぶ、経済のボトムだったんですね。90年代2回ボトムがありました。そして、93年には悪化して、98年に悪化して、もう一点悪化したのが2002年だったんですね。でその98年から特に強まった日本の経済政策運営の方向性というのは、アメリカを追いかけるという方向でしたね。内閣は日本経済の再生戦略というのを出しました。その中で言っているのはですね、過度の行き過ぎた平等を是正して、格差と効率の経済に転換するんだと、でこれはアメリカのレーガンミックスの成功を一つのモデルとするというふうに書いてますね。でその経済は結局どうなったか、アメリカの影響をもろに受けやすい経済、あるいはアメリカが今バブルが弾けてですね、雇用も消費もとんでもないことになっている、強硬的状況になっている、その状況を日本が後追いするということに結果になったわけですね。したがって今再生戦略は大きな間違いだったということに私はなると思いますが、その最大のものは雇用の非正規化ですね、経済のバッファーというか、経済が安定するために必要なためがなくなったですね。
なるほどね。となれば鴨さん大変なことになってますもんね、やっぱりね。
大変ですよ。だって、以前はまだですね、例えば何かの会社のトラブルが起きた時ですよ、解雇が起きたとかいろんなトラブルが起きた時に、会社と交渉を私たち労働組合ですからやるわけですよね。でそうした時に会社の方からですね、まず初めに出てくる言葉っていうのは、本来はうちの会社の中で労使の話し合いの中で解決しなければいけなかった問題を外に出してしまって、外の労働組合さんにご迷惑をおかけしてますというところから始まったんですね。でそうするとそこでお互い交渉の場でお話し合いをしましょうと、お話し合いで解決しましょうっていうところから話がこういったわけなんですけど、今はですね、その交渉の時間もですね、この時間のお金は誰が出してくれるんだっていうような企業が出てきちゃってるんですよ。だからその意味では全てのことがですね、もうお金お金お金っていう感じになってるし、でこの間交渉の中で会社の方が必ず言ってくるのは効率化なんですよ、どっちが効率なのかっていう言い方なんですよ、人件費の問題、それから、雇用が、切れるか切れないかという問題、すべてそういった問題を効率が、どちらが効率があるのかというところで企業は判断するんだっていうような言い方をしてきて、そこにいるのは労働者、人が、人間が働いているんだっていう感覚が本当になくなっているわけですね。だけどそういった労働者が働いてきたから一昨年は景気が良くなったって言ってたじゃないですかって私なんかすごく思うんですよ。
そうですね。
でそれが今年何なんですかと、景気が悪くなった途端に、もう働いてきた労働者なんかいらないかのように切り始めてるというか、まさになんか企業って今何を考えてるのかなって全くわからないなっていうふうに思ってます。
10時台もこの揺れる雇用の問題を考えてまいります。ここで一旦ニュース、気象情報、交通情報などをお伝えします。10時5分から再び日本のカルデをお送りします。日本のカルテ、希望の国への処方箋。 第2夜、揺れる雇用、働き方と題して急速に悪化した雇用を考えています。ゲストは関西大学経済学部教授の森岡浩二さん、全国ユニオン会長の鴨桃代さん、富士通総研経済研究所主任研究員厚見直樹さん、3人の皆さんです。まあ、9時台でお話が出てきましたことをちょっと確認しておこうと思うんですけれども、森岡さんね、大きなエッセンス、まあ、派遣切りなど非正規雇用の皆さんの逆風ですね、どういう背景があるかということで、まあ、一つはグローバル化の影響があると、それからその企業が株主を向いているというふうにおっしゃってましたね。この影響はしばらく変わりそうもありませんでしょうか。
まあ、経済の流れだけを見ておくと変わらない、変わりにくいという状況はありますが、しかし経済だけで社会動いていなくてですね、私は政治の責任の問題が大きくなっていると思いますね。国によって、まあ、グローバリゼーションの影響が直に及んでいる国と、まあ、国境なり政治がせき止めている国とがありますね。日本の場合、あえて対比的に言うとですね、国が企業を指導するよりも企業が国に要求してですね、国が企業の言うことを聞いて、この企業の都合のいい仕組みを作ってきた、雇用でも、まあ、労働時間でもですね、賃金でも、そういうところがあります。したがって政治が今変わらなければいけない、政治を変えるという点で言うと、やっぱり一番基本的に言うと、まず雇用をですね、簡単に首が切れないようにする、あるいはちゃんと最低の生活できる賃金を払うようにすると、こういう点での政治の責任が今問われる、私は思います。
うなずきながら聞いておられました全国輸入の鴨さんですけれども、いかがですか、その辺は。
本当に今労働者が求めてるものってそんなに大それたことをね言ってるんじゃないと思うんですよ。本当に当たり前に明日の生活したい、明日の雇用を保障してほしいって言ってるだけだと私は思ってるんですよ。そういった当たり前のことがですね、やっぱり実現することもできないというか、そういった社会っていうのは本当の意味でじゃあ社会って言えるのかっていうようなことを私は問わなきゃいけないと思うんですね。でそういったことを私たちは、まあ、私なんかは特に労働組合ですから、労働組合の立場からもですね、今大きな声をですね、雇用に対して出さなきゃいけないんだろうという、そういう時期に来てるだろうっていうふうに思ってます。
まあ、そういう意味では富士通総研の厚見さん、その日本の企業の良さが今もうなくなってしまったと力説しておられましたね。
はい、そもそも日本企業が持っていた雇用を守るということだったり、そもそもあんまり従業員の中での格差が少ない、みんなで、一致団結して乗り越えていこうというところが薄くなっていって、まあ、能力が低いってレッテルバレスで簡単に社外に出されてしまう、そういうことは残った人にとっても本当にこう不安定要因になっていると、それは本当に日本の企業の今大きな問題だと思います。
はい、派遣労働者とか機関労働者については長年言われてきた問題ですけれども、これ労働者側にとっても企業側にとってもここ正念場と言えると思うんですが、鴨さんどういうふうにお考えでいらっしゃいましょう。
私この間の派遣切りでやっぱり、派遣法を85年に作ってですね、86年から施行してるわけですけど、当初から言われていたですね、やっぱり派遣法の枠組みの問題がですね、今本当に露呈してると思うんですね。でこのやり方を見てるとですね、いわゆる派遣先がですね、まあ仕事がなくなったとか事業縮小だっていうだけで解雇がされてしまうというやり方なんですよね。それでその事業縮小だ、人がいらなくなったっていった派遣先の大企業は何らの責任も取らない、そこに問えないという仕組みなんですよ。で私はやっぱり派遣法でその意味ではですね、きちんと派遣先の雇用責任を明記したものにすべきじゃないかと思うんですね。それから派遣というやり方がここまで日当たり派遣の問題もありましたけれども、今回の派遣切りのようにここまで来てるわけですから、やっぱり派遣法の抜本改正をですね求めなきゃいけないと思うんです。何でも派遣で良いというようなやり方良くないですよ。
森岡さん、先ほど政治も変わらなければならないとおっしゃってました。その辺はいかがでしょう。
まあ派遣のあり方っていうのはいろいろ問題がありますが、一番大きな問題の一つはそもそもの派遣が戦前のですね、様々な問題を教訓として戦後職業安定法で禁止をされてきたんですよね。それがまあ85年以前に事実上 広がってくる中で、まあ、規制のもとにおいてある範囲で許そうというふうになって部分合法化した。それがだんだんだんだん広がってもほとんど全業種にこう広がってきたというのが現状ですね。その中で何が起こったかというと、戦前の、まあ、言ってみれば強制労働とかですね、あるいはピンハネといいますか中間搾取、そういった事態が暗面で形を変えて今日に再現していると。したがってそういう状況を変えなきゃいけない。その点についてね、政府とりわけ厚労省がですね、十分な対応しているか、あるいはそれにふさわしい法改正をしてきたかというと、そこが全く、まあ、遅れているなり不十分ですね。したがって今私は政治の責任というのは企業の責任ももちろんあります、企業がまあ本来使用者責任雇用者責任を負わなきゃいけないのを負っていないというのがありますが、それを負わせないですね、政府がまた問われると思いますね、
さあ自由時代です。仮に雇用は確保されたとして、雇用削減で大きな影響を受けている非正規労働者の労働環境について見ていきます。つまり働く場所は確保されているものの、どういう形で働いているのか、労働環境はいかがなものかという部分を見ることにいたしましょう。非正規労働者の2人に話を聞きました。はじめは30代の男性です。妻と小さい子供2人との4人暮らしです。去年4月からメーカーで契約社員として働いています。それまでも同じ会社で派遣社員として働いてきましたが、派遣社員の期間中、働きぶりが会社から評価されて正社員として採用を考えていると一度打診されました。しかし実際には正社員ではなく契約社員での採用でした。理由は派遣社員から正社員になった例がないというものでした。聞き手はラジオセンターの北向俊之アナウンサーです。
派遣社員から契約社員になって何が大きく変わりました？
実は給料の方がですね、派遣の時は時給制で給料をもらってたんですが、直接雇用になったことによって給料の方は、まあ、月給制に変わったんですけれども、かなり給料の方は、だいぶ下がって、います。年収で、300後半ぐらい、派遣の時はもらってました。
それが契約社員に変わってからではガクッと落ちたわけですね。いくらぐらいになったんですか？
見込みでだいたい300万円ぐらいになると思います。まあ、正直派遣の時の給与でギリギリ生活していたっていうこともあり、当然給与が年収がこんだけ下がると月収の方もだいぶ下がってきまして、正直毎月その逼迫した生活が続いています。
毎月手取りでいくらぐらいになるんですか？
手取りで約20万円ぐらいになります。正直毎月、5万ぐらいの赤字が出てますんで、貯金を下ろしながら毎月生活していってます。
正社員になれると思っていたのが契約社員でならと言われた時に、それを聞いてどう感じましたか？
正直給与面とか考えて、まあ、当然断りたかったんですが、こういった具体的な、給与関係の条件が出てきたっていうのが、派遣の契約期間の切れる月の、もう、半ばぐらいに差し掛かってたもんですから、辞めても次に何をするっていうのが全く見つかってなかったもんで、当然その条件を飲むしかなかったっていう状況です。今のところ、まあ、なんとかこのまま働き続けて、正社員にっていう、まあ、100% なれないっていうことでもないという話はしてる、聞いてるんですが、やはり今の年齢的なことと、あと今家族、子供2人おりますんで、このまま働き続けていいのか、もし万が一頑張って、評価していただいて本当に正社員にしてくれるのかって、その辺が、まあ、曖昧なところで、非常に展望としては全く見えてきてないですね。正直仕事をしていくにはやはり生活が一番基盤になってきますんで、家族養っていくにはやはり最低限のやっぱり給与っていう部分は非常に大事じゃないかな。その辺でやっぱり仕事に力が入ってきますんで、やはり最低限のその給与は一応いただきたいなというふうに思っております。
全国ユニオンの会長の鴨さん、まあ、今のような相談は多いのではないでしょうか？
多いですね、 今のような相談というか、皆さんやっぱり同じ仕事をしているのに、格差があるということで、その格差がありすぎて生活もできないような賃金ということで、そこに対してかなり不満を持ってますから、やっぱりそれともう一つ雇用が安定したいということも望んでおりますので、だから正社員になりたいっていう方いっぱいいるんですよ。
そうですよね。
ただこの今の方のケースのようにですね、派遣の場合は一応期間制限がありますから、その期間制限を超えた場合はですね、派遣先企業に直接雇用できるというシステムになってるんですね。で今の方はそれを使って多分派遣先に契約者になられたと思うんですよ。ただこの直接雇用というところが正社員というふうに限定されてないんですね。直接雇用であれば良いというふうになってるんですよ。だから今直接雇用の場合多くがですね、契約社員であれば良いというような形になりつつあるんですね。ひどい場合はパートであっても良いっていうような、企業の方が直接雇用すればいいだろうっていうような、そういうやり方が増えてきちゃってるんですよ。で本当に派遣の時の方が、私も最初の時信じられなかったんですけど、派遣の時の方が賃金が高いんですよ。直接雇用された方が安いんですよ。でこれっておかしいじゃないですかって交渉で言ったんですね。そしたら企業の方は平然と言ったのが、派遣っていうのはいつだって切れるからメリットがあるんですよと、そのメリットは直接雇用の労働者にはないでしょっていう言い方なんですよ。だから企業にとっては切れるというメリットに対してお金をかけてるんですよっていう言い方なんですよ。だからこういうケースのように直接雇用された途端に賃金が下がってしまうということなんですね。だけど、労働者の方は賃金が下がったとしても、でもまだ雇用は安定したかなっていう部分はちょっと残るから、直接雇用っていうことで望んでる方はたくさんいますね。
関西大学の大岡さんはそうですそうですと声を上げられましたけど、これ現実なんですね、やっぱり。
非正規雇用の総数はですね、2007年の就業構造基本調査によると約2100万強いるんですね。そのうちの1400万人ですね、65% はなんと年収200万以下なんですね。こういう状況っていうのはもうまさしくワーキングプアそのものでありましてね、非正規の雇用っていうのは単なる雇用不安だけじゃなくて生活できないという問題を生んでるわけですね。でそういう中で何が起きてるかいろいろありますが、実は工場の現場に行きますとまたこれ事故が多くなってる。私が見たデータの中に、これ厚生労働省が発表してますが、労働災害による休業4日以上の死傷者、2004年からですね、2003年法制改正で製造現場にも派遣が大っぴらに入っていくようになったと。でその結果製造業を中心に労災事故が激増しましてね、2004年の数字から言って派遣先報告件数でいうと427件から3958件、9倍に増えてますね。そういう点で非常に仕事が不安定である、そのように収入が低いという上に危ないというね、そういう問題も加わって働かせ方として様々に問い直す必要がありますね。
そうですね。海外の企業の事情に詳しい富士通総研の厚見さん、はい、こういういびつな雇用環境というのはあるんですかね、海外では。
ないです。正社員が高い給料で、非正規が低い給料という仕分けはそもそもしてないですね。で非正規でも高い給料の人たくさんいますし、あくまでも雇用期間が長期か短期かということであって、でそういうことをどうしてできているのかというと2つ理由があって、1つ目は労働市場が流動化する、スキルの高い、非正規の人がその処遇に不満を持ったら、やはりそこは、労働市場に出ていけば他のところに雇用されるというところで、すごく流動性が担保されているというのは日本との大きな違いですね。で2つ目はそもそも日本は賃金の多い少ないと、もう一つの軸が、時間場所が自由になるか拘束されているかって、これで正規と非正規はもう本当に二極化していますが、非正規の人たちは時間場所の自由度があるから、まあ収入で満々じるみたいなところで、こう今までは来てましたけども、これは今崩れ始めてます。正社員の中でも時間場所の自由度欲しい人たち、ワーキングマザーもそうですし、私のように子育てしたい男性もそうですし、そういう人たちが まあ、24時間働けない、どこでも転勤できるわけじゃない。だからといって仕事を一生懸命やれないわけじゃないので、時間あたりの生産性、やるべきことがはっきりして、時間あたりの生産性高いんだったらちゃんと正当に評価してほしいっていう圧力が高まってきてますから、うん、日本も非正規の方々でもスキルが高い人たちが今は本当実質正社員と同じ仕事をしていても処遇低いっていうところで、非常にこうおかしな矛盾があるところは今後変えざるを得なくなってきてますね。でここはいずれまあ、グローバリゼーションの中で日本の雇用システムが変わって、いつその人が、何をやってるか、その労働の質はどうなのかというところをきちんと評価できる仕組みを作らないと成り立たないと思います、
うんうん、はい、ではもう一人非正規労働者の声をお伝えします。次は40代の男性です。この方も妻と子供2人の4人暮らしです。一昨年の9月から食品メーカーで配送の仕事をしています。雇用形態はアルバイトです。この方は当初1日8時間労働ということで入社しましたが、実際には毎日さらに 4,5 時間の拘束時間があり、家庭での時間が全く持てませんでした。そこで労働組合を作り、会社側と交渉しました。聞き手はラジオセンターの北向俊之アナウンサーです。
ハローワークの求人票で私この会社に来たんですけれどもね、そのハローワークの求人票には1日8時間労働だということで書いてあって、でそれも納得した上で私は面接行ったですよ。でそうしまして実際に仕事をし始めたところ、まあ残業がほとんど毎日ずっと続くような形で、実際だから13時間とかそのぐらい1日ですね拘束される形で、初めての給料もらいまして、でそこで給料明細見て驚いたのがね、残業代が全くついていなかったというのがありまして、それで一応上司にもどういうことですかということでお伺い立てたんですけれども、結局、まあ、うちはこういう形でやってきた、今までもこういう形でやってきたと、そういうお返事しかいただけなかったですよね。
ちなみに労働時間が長かった時の生活サイクル、どのようなもんだったんでしょうか。
そうですね、もう仕事は終わって家帰ったらもうお風呂入って寝るだけかなっていう感じですね。あと他にこの余力がない、自分にもその日何かをするだけの体力余力がないっていうのが本当実感でしたね。寝るだけ。
家族との会話の時間などじゃあ持とうと思ってもなかなか持てなかったですか。
ああもう全然それはもう、全く持てなかったですね。もう本当にもう疲れ切って帰ってくるような形でしたね、うん、あとはもう本当に早く、一本でも早く寝て本当にその次の日の仕事に備える、それがもう精一杯でした、はい、でその時にもうこの会社はちょっと辞めた方がいいのかなと思ったんですよね。ただ仲間がいましてね、同じドライバーの仲間なんですけど、そのものにこう話をもうしたんですよね。そしたらじゃあ俺も一緒にやるよと、みんな立ち上がってくれました。6名で、その6名と一緒に組合を立ち上げたという感じですね、はい。
まあ、それで、会社と交渉して、まあ、労働時間を、短くしてくれという形で交渉を進めていったわけですよね、
うん、そうですね、まあ、短くしてくれ、そうですね、短く、もし残業が出るんであればその残業代をまずつけてくれ、それであまりにも長時間労働になっているのでそこら辺も是正してくれないかということで、組合として交渉しました。まあ時間はかかりました、確かに時間はかかりましたけれども、今現在まあ子供たちと家族とコミュニケーションが取れるぐらいの拘束時間になりまして、組合作ってよかったかなっていうのは実感です、はい。
会社が勤務時間を短くした方法なんですけれどもね、一部の配送ルートを他の業者に委託したり配送センターを利用することで一人のドライバーの受け持つ場所、それから量を減らすことが可能になり勤務時間が短縮されたということです。全国輸入の鴨さんね、先ほどのインタビューの中では組合作ってよかったというのが実感ですというのがありましたでしょう。こういう形で環境を前に進めたという人もいますね。
でも多くはですね、うちの相談に来る人たちの多くはもう長時間労働の中で 心の病気になったり、それから体が病気になったり、その時点ではなくてですね、さらにそういう状態になって会社の方からもうあなたはうちの会社にいらないよって言われて来るというような状況になっちゃってるんですよ。で本当に長時間労働っていうのがある意味でもう働いてる人の中においてもなんか働き方として当たり前かのようにこう思い込まされているところがあってですね、であるうち のケースで言いますと、それこそ30代の若い人でしたけどね、本当にチェーン店 の、料理屋のお店で働いていて、もう朝6時に出て夜11時過ぎないと家に戻らないっていう生活の中で、サービス作業ですよ当然。でそれでもおかしいなと思うけど相談には来ないですよね、うん、で彼が相談に来たのはなんと一緒に入った同期が自殺をしてしまった。でさらに自分の一緒にやってるグループの上司がですね、グループ長 の会議で売り上げをこれでいいのかってやられて、それで頭が真っ白い状態になって、その日職場に帰る道も分からなくなってしまったって、そういう状況の中でこのまま行ったら自分がそうなっちゃうんじゃないかっていう怖くなってきたんですよ。でも彼の場合もずっと会社から言われてたのは、あなたは夢があるでしょと、お店を持ちたいという夢を持ってるでしょと、だったら8時間労働やってたら夢は実現できませんよと、夢なのか8時間労働取るのかどっち取るのかって突きつけられて、どちらも取れないって悩み抜いてた方でしたけど、まさにそういった状態なんですよ。だから非正規の人も正規の人もなんか長時間労働やるのが自分の働き方だみたいになんか思わされてるっていうすごい怖い状況が今ありますね、うんうん、
関西大学の森岡さん、今の長時間労働ということでお話しいただけますか。どうお聞きになりましたか。
特に若い20代30代の労働者、うん、女性も少なくなく含まれてますが男性の中ですね、の一方でその非常に労働時間が細切れで短くパートタイム労働で働いている、その非正規労働者も増えてますね、はい、しかし長時間といって週60時間以上の労働時間の労働者が増えていると。週60時間というのは月ですると80時間以上の残業をしているそうなんですね。厚生労働省の過重労働の警告によると、過労死発症の恐れが大きい過労死ラインの労働時間なんですね、そういう働いている労働者が増えている。つまり労働者の中の一方に短時間の人と長時間の人ね、労働時間の二極分化が進んでいるという状況がありますね。でそれは単に正社員だけじゃなくて実は非正規の中に増えている。この2、3年代の労働経済白書にもそのことは指摘されています。したがって、パートアルバイトのですね、非常に長い、しかも派遣でもサービス産業をついて回るという事態がありますね。実は私これはぜひ言っておきたいんだけど、労働力調査、それから国勢調査、社会生活基本調査の労働時間の勤労欄は2マスしかないんですよ。99時間しか書けないんですよね。だけど今日本には100時間を超す労働者が週の単位でいると、これも現実ですね。そういう中でうつ病になる、あるいは猛烈なストレスを重なってですね、ついに死に至るという状況が広がっていましてね、若い人に過労死、過労自殺、とりわけ過労自殺が深刻な形で広がってますね。
はい、どうぞ。
今職場の中で正社員とそれから非正規労働者がいますよね。それで先ほど来話しているように同じ仕事をしていて賃金が違うわけですよ。そうするとこの格差っていうのは双方にとってすごくきついものになってきてると思うんですね。で非正規労働者はよく言うのは同じ仕事してるのになぜ賃金が倍なんだとで言い方になりますよね。で今この格差を合理的とするという考え方の中に長時間労働とかそれから移動配点当たり前という正社員の働き方は、これがあるから非正規と格差があっていいんだというような考え方もあるわけですよ。そうした時にですね、本当にこのままの状態だと長時間労働はある意味で正社員労働者の働き方のこうなんかスタンダードみたいにされていくというか、そうしたら正規労働者ってもうどれだけ働けば正規労働者なのかっていうことが今そういう状態がこうなんか突きつけられてきちゃっていて、だからすごくその意味ではますますこれからも 正規労働者の働き方っていうのは、あの会社に拘束性が高い働き方、残業当たり前みたいなところが、あの強められていくんじゃないかなって思ってるんです。
厚見さんはどんなふうにお気になりますか、はい、この長時間ということを大前提とした労働環境ですね、
そうですね、まず一つ長時間労働は美徳っていう、あの本当に独特の価値観がある職場では、拘束されることをでそれだけ滅私奉公している自分のその働き方に、まあ、自己陶酔するような人たちがいますから、うん、そこは本当にこうそういうのが嫌な人たちにとってはあの業務に対する無駄が多いっていうことが、あの見えてますね。で、そういう日本の今働き方の見直しをすべきだっていうのはいろんな人たちが言ってますけれども、実際に業務を洗い出してその業務のワークフローを全面的に見直すって、これ結構あの体力かかるものですから、中途半端なままで終わってます、で、ここを徹底的にやらない限りは本当にこう非効率な働き方で長時間労働というのは変わらなくって、ここにメスを入れるのが今あのそうすべき時ですし、そういうチャンスでもあります、
一つ長時間労働という括りのキーワードが出てまいりました。10時台の後半はこうした課題をどう克服すればいいのかを改めて見てまいります。日本のカルテ、希望の国への処方箋、これからの雇用と働き方を考える上での課題について考えています。10時台の前半で紹介した2人の労働者の声にあるように、たとえ雇用が確保されたとしても雇用環境や労働環境、働き方が変わらなければ根本的な解決にはつながりません。社員の雇用環境や働き方を見直した2つの企業を取材しました。リポートはラジオセンターの北向俊之アナウンサーです。
いらっしゃいませ。お一人様でしょうか。
はい、
禁煙と喫煙のお席ございますか。
喫煙の方お願いします。
では前のお席になりますか。どうぞ。ダバンティレオノです。
兵庫県神戸市にあるレストランです。市内にある洋菓子メーカーが運営しています。レストランを運営する会社では、おととし10月パートタイマーから正社員への登用制度としてショートタイム社員制度を導入しました。短時間勤務でも正社員として働ける制度です。フルタイム社員の場合、一月の労働時間は160時間ですが、ショートタイム社員の場合は半分の月80時間から150時間の間で選ぶことができます。パートタイマーからショートタイム社員になった従業員2人に話を聞きました。
今までパートでずっと勤務してきて、自分自身の仕事の内容と社員の方の仕事の内容とあまり差はないにもかかわらず、給与面での格差をあの感じることがまあまあありましたので、同じ仕事の内容であるならば社員に転換した方があのより良いその待遇を受けられるかなと思ったので転換することにしました。まあ、今まではパートとい こう軽い気持ちだったのが、社員っていうやっぱりあのこう社員付けにされたら、やっぱりそれだけ自分のやりがいにも自信が持てますし、まあもっと頑張らないといけないというあの気持ちも生まれますので、カフェランチで、
はい、トマトソースの方、
タスラミビーフとジャガイモのトマトソースになりますが、よろしいですか。
はいはい、
この会社では今年4月からはショートタイム社員からフルタイム社員への転換制度も設けます。今後はショートタイム社員とフルタイム社員の勤務を1年ごとに選択できるようになる予定です。結婚や出産、介護など様々な家庭の事情に応じて勤務体系を選べるようになります。従業員の話です。
働けなくなってきたら辞めるしかないっていうままでだったら、あのもう働くか辞めるかどちらかだったと思うんですが、もう少ししか働けなくなっても時間を自分のそのライフに生活に合わせてあの短くしたり、あの勤務日数ももっと少なくして働いていけるので、すごく ありがたい制度ですね。
新しい勤務体系を導入することで人件費はかかりますが、大きなメリットがあると会社側は考えています。人事担当の白石清美さんの話です。
いい人材の流出を防ぐっていうんですか、せっかく入っていただいて、まあ、経験も積んでっていう人が何かあの働き続けることができない理由ができた時に辞めてしまうっていうのは非常に惜しいっ ていう、思いがあります。そういう方たちが辞めてしまわずに働き続けられるっていうのは非常に会社にとってもいいことだと思います。
ご乗車ありがとうございました。松江です。車内にお忘れ物はありませんようご注意ください。
島根県松江市にやってきました。ここにも職場の環境づくりに積極的に取り組んでいる会社があります。
おはようございます。いいですか、お願いします。
おはようございます。
子供を保育園に連れてきたのは有本優子さん。松江市内にある会社で事務員として働いています。2歳半の子供と夫との3人暮らしです。
でお願いします。
8時半子供を預けた後会社に向かいます。朝9時出社しました。有本さんの定時の出社時間は午前8時半です。有本さんは出産直後は定時よりも1時間遅い9時半に、子供が2歳半になった今は定時より30分遅く出社できるよう会社側が勤務時間を配慮しています。わずか30分の時間ですが有本さんにとっては貴重な時間です。
30分って言ってもやっぱり子供の世話をするのにはもう貴重な30分で、こちらもやっぱりその30分のおかげで気持ちにゆとりが持てるっていうこともありますし、子供って敏感なので親がピリピリバタバタしてるとやっぱりそれ感じて機嫌が悪くなったりしますから、かえって朝扱いにくくなって時間かかったりしちゃいますんで、30分でも本当に大助かりですね。
有本さんが勤めるのは建物の塗装を行う会社です。社員22人のこの会社では子育てや介護など社員の家庭の事情に応じた働きやすい職場環境づくりに6年前から積極的に取り組んできました。1日の勤務時間の配慮のほか、子どもの病院通いに親が付き添えるように30分単位で取れる子どもの看護休暇、保育料や介護サービス利用費の3分の1を助成するなど多くの制度を導入しました。女性社員だけでなく男性社員も同じように利用ができます。職場環境の改善に取り組むきっかけになったのは、若い社員が就職してもなかなか定着せず塗装の専門的な技術を受け継ぐ社員がいなくなるという危機感からでした。常務の越野澄子さんの話です。
若い社員がなかなか会社に定着しないという状況が十数年前から続いておりまして、まずはそのベテランの職人の技術を継いでくれる若い職人さんを育てなければいけないという問題点が大きく目の前に出てきたということで、若い社員が定着するにはやはり何か会社が条件的にも整えていかなきゃいけないことがまだまだあるんじゃないかなと思って、そこからいろいろな取り組みを考え出したということです。
改善に取り組み始めた頃、若い男性社員から家庭の事情で育児に多くの時間をかける必要が出てきたが勤務をどうすればよいか相談されました。そこから一人一人の家庭に応じた勤務時間の配慮や制度の充実への取り組みが始まりました。
本人は仕事をする気がいくらあってもですね、家庭が安定してなければ家庭の方の条件がいろいろ様々人によって違うと思うんですが、何も問題を抱えてないという人はどういう年齢層でもいないということに気がつきました。やはり個人の生活が安定してて会社の充実した仕事、丁寧な仕事もできると、そのために環境を整えるということが必要だということになりまして、さまざまな制度を作るようになりました。
取り組みの結果、18歳から30歳の社員の数は6年前は6人だったのが現在は11人になりました。塗装の資格を持つ社員の数も6年前の2倍の15人に増え、現場の作業が円滑に進むようになりました。また子育て中の社員は6年前はいませんでしたが現在は10人になりました。
すいませんが、
お先です。
夕方6時過ぎ、他の社員がまだ残っている中、一足先に帰る男性社員がいました。今日は6時過ぎぐらいに上がりましたけども、これいつもよりも早いんですか？
そうですね、いつもは7時半8時ぐらいですんでね、子供の英語の教室が木曜日なんで7時半からですんで、それの送り迎えということですね。
社員の永見明さん、毎週木曜日は残業をしない日と決め、会社側も定時に帰れるように配慮しています。
行ってきます、バイバイ。
5歳の息子を連れて車で10分の英語教室に向かいます。車の中、子供との会話も弾みます。
鉛筆削りは？
ペンソーシャープナ
ー。キュウリ、キュウリ、
キュウカンボ。
キュウカンボは知らんな。
日々の子供の成長に驚きます。
はい、すいません
、こんにちは。
じゃあお願いします。
お疲れ様です。お疲れ様です。
子供とのちょっとした時間、永見さんにとってとても大事な時間だと言います。
それがなんていうんですかね、やっぱり明日も仕事頑張るかみたいな糧になるっていうんですかね、なんかそういう気持ちになりますね。
社員一人一人の家庭の状況に職場が配慮することは、会社そのものの在り方を変えていくと常務の越野さんは話しています。
安心して働ける職場環境を作ることによって、社員同士とか会社側の経営者と従業員さんという立場を超えて、やはりみんなが信頼関係をしっかり持っていける、それのためのとても大切な要因になってくると思っています。それでその信頼関係があれば会社は良くなる方向へ向かうと思っています。
長時間労働の話を受けて、今2つの会社の話をリポートでお届けしました。関西大学の森岡さん、どういうふうにお聞きになりましたでしょう？
企業が働き方の選択肢を増やすというのはですね、従業員にとってプラスになる可能性があると思いますが、そのための条件、私は最低2つあると思いますね、はい、1つは超長時間労働をちゃんとなくしていくと、とりわけ違法なサービス残業、賃金不払い残業を解消すると、これは大前提ですね、はい、それからもう一つは、その多様な働き方の選択肢で労働時間が違いますが、時間に応じて賃金の平等が確保されていく、正社員の人は時給2500円、パートの人は時給1000円だというふうなですね、著しいその実感賃金の格差があるようではですね、これは多様な選択を増やしてもむしろ問題が拡大するだけですね、そういう点で2点がどこまでされているかというのをもう少しある面で実態も含めて見てみたいと思いますね、
富士通総研の厚見さんはどんなふうな感想をお持ちですか？
はい、仕事と家庭生活の両立、いわゆるワークライフバランスについて、ここ最近の急速な経営環境の悪化で企業の対応を大きく2つに二極化しています。一つは、逆風と捉えて、そんな悠長なこと言ってられない、もうそんな目先の倒産がちらついてるんで、そんなワークライフバランスなんてゆとりがあることは、それはもう経営環境がいいときやるべきことだろうと、でもう一つの対応というのは、これむしろ追い風と捉えていく、結構少なくなる、今ありません、でこういう会社はそもそも仕事が減ってきているのであれば、業務効率化を図るチャンス、働き方の改善を図るチャンスで、そういうワークライフバランスをしたい人たちっていう、その従業員のニーズが多様化している、その多様な人たちは職場改善のいっぱいヒントを持っていると、逆と捉えていくには、もう従業員を確立化して本当にこう、長時間労働でもう思考停止している、職場ですけれども、そうではなくって、こういうところでもっと職場改善できるっていうことを、時間制約、場所制約を感じている従業員はそういうヒントをいっぱい持ってるから、そういうヒントから一緒になって職場を変えていこうと、こういうふうに共存共栄みたいなことをベースに置いている企業っていうのは、この後中長期的に確実に成長しますっていうのは、そもそも業務の無駄があって、 で、そういうのを放置したまま、もし、仮に経営環境が改善したとしても、さらに長時間労働になるだけですから、で今こういう時をチャンスに業務効率を高めている職場というのは、今後経営回復したとしても著しい長時間労働にならないですし、働きやすい職場というのが従業員を引きつける、中長期的に労働力人口が減ってきますから、働き手に選ばれる職場作りという点ではワークライフの経営戦略と極めて有効ですね。でこういうことに気づいている企業はもう中長期的視点からこういうご時世だからこそやっている、そういう時にも本当に従業員のことを配慮して、労使上げていい職場作りをしちゃっていこうという企業は中小企業もいっぱいありますし、そういう事例、先ほど2つの事例まさしくそういう事例だと思いますけど、それを広めていって、ぜひ真似していただきたいなというふうに思います。
そうですよね。鴨さん、やっぱり追い風にするべきですよね。
そうですね。
ワークライフバランスという視点からしますとね。
だって本当に労働者が働いてこそ、ある意味でいろんな意味で生産とか、成り立っていくわけじゃないですか、その一人一人の労働者が働きたくないっていうような思いで毎日を過ごしている会社はやっぱり生産性なんか上がらないと思いますよ、それから将来的にもこの会社にいたら自分は希望が持てる、この会社にいたらずっと自分らしく生きていけるんだと思えば、労働者一人一人はやっぱり一生懸命働こうっていう気持ちになるわけですよ。そういったやっぱり希望とか毎日毎日のこう、その存在を認めてくれるというような、そういったものがですね本当にないとですね、そこはやっぱり労働者はきついですよね。
金融危機をきっかけにしてその雇用の海が出てきたように思うんですけれども、森岡さんね、それどうすれば前向きな健全な雇用環境を作れるかっていうのを短く言っていただきますと、どうでしょう。
ILO という国際労働機関がありますが、そこは、近年ですね、ディーセントワークということを言ってるんですね。ディーセントというのは人並みのとかまともなとか、恥ずかしくないという意味ですが、それを日本語で言えば、真っ当な働き方、働かせ方だと私は思いますね。その真っ当なという中には少なくとも賃金は暮らしができるだけの最低限の基準を満たすものでなきゃいけない。で時間はですね、家族生活に参加できる、自分の時間を確保できる労働時間なきゃいけない。それから雇用が失われた場合にはそれを救済する、さまざまな社会保険、その他の仕組みをちゃんと整備しなきゃいけないと。そういう点でいうと日本の経済はいずれの面でもまともじゃないといいますか、そのまともさを取り戻すのが企業の責任であり国の責任だと私は思いますね。
前向きな健全な雇用関係を作るために何が必要とお考えでしょう。鴨さん。
私はやっぱり労働者一人一人も本当に今声を上げなきゃいけないと思いますよ。正社員の働き方、非正規の働き方、どちらがいいですかってこう問われた時にですね、どちらの働き方も選択したくないっていうのが今の一人一人の現状だと思うんですね。あんな正社員の長時間労働、あんな会社に拘束される働き方なんかしたくないよって非正規労働者言うんですよ。格差があるから正社員になりたいって言うけど、だけど現状の働き方についてはノーなんですよ。でだからといってじゃあ非正規の働き方いいかったら、あんな非人間的な働き方したくないよって、そんな働き方したくないようなところで私たちが働いてるわけですから、一人一人の労働者も本気に今自分がどういう働き方をしたいんだっていうことをしっかりとですね、やっぱり声出さなければいけない時に来てるんだと思うんですね。で労働組合はやっぱり人らしい働き方、そして今本当に明日の生活どうするんだっていうところまで生存権の問題まで来ちゃってるわけですから、そこにちゃんと視点を当ててですね、全ての労働者の働き方というところで労働組合が今きちんと企業に対して、それから国に対してきちんと取り組みを始めるべきじゃないかなと思います。
厚見さんはいかがでしょう。
はい、かつて日本型雇用システム、日本型経営というのはもう世界から称賛されるような模範だった時代があります。でこういう厳しい時代だからこそ本当に大きな分岐点になっていると思います。である自動車部品メーカーは非常にこう雇用環境厳しい時だからこそといってトップがまず自ら、給与賞与返上して、でそういうトップの率先垂範する姿勢が、役員たちも広がっていって、まず経営陣自ら痛みを、示すということで、労働組合もそういうふうにこう示してくれるんだと、雇用は守るということを大前提ですね、やって、その会社は数千人の会社ですけれども全社員の 残業時間合計で100時間切ったということがあります。もう本当に残業しないで済む働き方の改善、効率的な業務体制というのを、そういう大変な時だからこそ労使、共同して作っていくっていうことで乗り越えている、そういう企業があります。その会社はその後あの経営回復したけど非常に伸びた会社ですけど、そういう、将来の展望っていうのが今描けるチャンスだとも思いますので、ぜひあの頑張ってそういうことをやっていっていただきたいと思ってます。
3人の皆さんにはそれぞれのお立場で熱く語っていただきました。どうもありがとうございました。最後にゲストの皆さんに揺れる雇用についての処方箋をいただきます。森岡浩二さんです。
急激な経済の落ち込みが問題になってましてね、今起こってる事態をですね、いくつかの点で勝ってあった日本経済の安定装置といいますか、あるいは激変緩和装置というのが崩れていて、それが事態を深刻にさせている面があると思いますね。何が崩れたかというと雇用が崩れたと、もう一つは国の働き方生活の一つの大きな問題として賃金が著しく下がってきましたね。それからもう一つは失業した場合その他について国が支援の手を差し伸べる自治体がいろいろな保護をするという点でのそのセーフティーネットの仕組みがこれまた穴が開いてきてですね、働きにくくなっている。そういう点で、結局経済の危機が訪れた場合にそれを少し和らげる仕組みがうんとなくなってきたという、そういう意味の私は安定装置をですねもう一遍作り直す必要があると。それは雇用だけじゃなくてですね、経済の安定そのもので国民生活全体の底支えをどうするかということが課題だと思いますね。
厚見直樹さんです。
今日本の職場は低収入に甘んじるか長時間労働に甘んじるかっていう究極の二者択一を突きつけている、そこで思考停止しているところがあまりに多いように思います。で、実際に、そもそも、長時間労働なくって早く帰りたい、ワーキングマザーや子育てしたい男性、そういう人たちは職場改善のノウハウをいっぱい持ってますから、そういう人たちの言葉をヒントに今こそ職場改善に取り組んで、その人が、何をやってるのかっていう職務技術書ジョブディスクリプションと言われるものを明確にした上で、そこに賃金を貼り付けるということをやれば、本当にこれからはそういう、今の二者択一の直じゃない新しい働き方というのが、どんどん出てきて、そういう人たちは本当に企業の成長に必ず寄与しますので、そういう働き方を模索してほしいと思います。
鴨桃代さんです。
当面やらなければいけないと思ってるのは、本当に明日の生活を困っている人たちに対してきちんと対応すべきだと思います。住まいをまず用意する、それから仕事を紹介する、そういったことをですね、まずは緊急課題としてやらなきゃいけないと思います。で、そういった人たちを生み出しているですね、派遣法の抜本改正も早急な課題としてあるだろうというふうに思ってます。それから全体のですね、本当にこれから全ての労働者の働き方ということで言ったら、やっぱり同じ仕事をしていたら同じ賃金、それからいつまでもですね雇用の不安に怯えるような働き方はやめさせる、理由のない有期雇用はですね禁止とすべきだということをですね、そういったワークルールをですねきちんと作っていかなければですね、人らしい働き方、生きたい働きたいという思いにですね応えられないのではないかというふうに思ってます。
新春特集、日本のカルテ希望の国への処方箋第2夜、揺れる雇用働き方。ゲストは関西大学経済学部教授の森岡浩二さん、全国ユニオン会長鴨桃代さん、富士通総研経済研究所主任研究員厚見直樹さんでした。進行山下誠、取材制作北向俊之、制作統括伊丹真でした。明日のこの時間は日本の国際貢献を考えます。